建築系ラジオです。今日は沖縄に来て4日目、琉球大学の井出徹先生にコーディネートしていただいたこの旅行もついに終盤、まあ今日最後の夜ですね。
そうですね、
はい、に差し掛かりました。でこの最後の夜にですね、井出先生に連れてきていただいたのは、これがパイ、ごめんなさい、パイカジという沖縄の台所というお店で、
本当にパイカジのパイっていうのは沖縄でなんて言うんですかね。
あそこら辺はぜひちょっと入江先生とか
沖縄のパイっていうのは
南風という、意味だそうです。はい、
そういうお店に来ております。
はいはい、でちょっと遠くからはですね、3線の、音が、まあ、音色がこう聞こえてくるようなところで、本当にすごく雰囲気のいいところ、に来てます。で、今日はですね、実は、まあ、いろんな方が来られてるんですけども、初日にですね、あ2日目ですね、見た、近所、琉球大学の中にありました資料館で、近所信義さんという、方が建てられた資料館を我々が見まして、はい、でこれは本当にすごくいい建築だと。で今日はですね、その金城さんの息子さんである金城勝さんという建築家に、いただいてます。でその金城さんに、まあ、景色ラジオ、のメンバーと、それから、まあ、入江徹さんにもぜひ、先生にも加わっていただいてお話を聞きたいと思います。
今日は現代建築士のね、第一人者である倉田先生もいるんで、ぜひそこら辺でいろいろね、はい、やりたいと思います。
はいはい、それではですね、入江徹先生の方からちょっとまずは簡単にこのお店の、ことから、とそれから企業さんについてもちょっと入江さんの方から触れていただければ。
大丈夫です、皆さんに簡単に解説していただけますか。
はい、あ入江です。とまずこのお店のことですが、あ、ありがとうございます。まあ、パイカジというお店なんですけれども、この後、三線、三味線ですね、が、まあ、弾き語りというか、それで回ってきてくれるというようなお店ですごく素敵なお店なんですけれども、それをまあ、皆さんに最後の夜は沖縄のことを、まあ、ご紹介したいということで、このお店を、ご紹介させていただいています。
ちょっとね、じゃあね、僕はね、この今のお店をね、はい、少しその描写していいですか。はい、一応ね、言葉でね、描写しておきます。ここは一見その伝統的なその、まあ、日本の、ね、家屋のような気配で非常にその開放的な雰囲気です。まあ、いわゆるその居酒屋っていうか飲み屋さんなんですけども、今僕らは、まあ、これどのぐらいですかね、まあ、12畳ぐらいかな、12畳ぐらい の、まあ、和室、
先生ぐらいだと見ると分かるんです
よ、ね、いやの角部屋に今いるんですけども、まあ、そこにこう縁側が回っていまして、まあ、外にまあ、植栽っていうかね、木が、まあ、植わっていて、で、まあ、今夜なんですけども、夜風が吹いて、まあ、非常に気持ちのいい開放的な空間の中で、まあ、約30人ぐらい一緒にこう集まってわいわいと飲みながら、今隣に金城さんとそれから入江さんがいるっていう、まあ、非常にこう幸せな空間が実現しているっていうふうなことになってます。じゃあちょっと入江先生の方に戻しますので、金城さんについてイントロダクションとして説明していただけますでしょうか。
はい、金城さんは琉球大学の方に設計で非常勤の講師としてお越しいただいているんですけれども、他の、まあ、非常勤の先生方というのは琉球大学出身の方々になるんですけれども、金城さんに関しては琉球大学出身ではないという位置づけで来ていただいています。で、まあ、僕としては琉球大学だけで固めるのではなくて、やっぱり、まあ、琉球大学以外の、視点でというか、琉球大学に対していいところも悪いところもあると思いますので、そういうところも含めていろいろとご指導いただきたいと、僕も含めてご指導いただいているという立場なんですけれども、 まあ、あのぜひいろんな、指摘とか、も含めてしていただきたいなと思っております。で、あの設計の方もすごく、金城さんの設計は僕もすごく好きで、まあ、ぜひ今回あの皆さんに、建築系ラジオの皆さんに、金城さんという、建築家が沖縄でご活躍されているということを、ご紹介したいと思いまして、今回、金城さんにはお願いして来ていただいたという流れになります。
あ、じゃあ、倉方さんの方も一言。
いや、まあ、じゃあ、金城さんにですね、まあ、ちょっと、ご質問ってあれですけども、まあ、すごく、金城さん、まあ、お父様も、有名な建築家で、その意味では、こう、沖縄の建、まあ、沖縄というものに対してですね、まあ、ご出身もそうですし、すごく一番深く知ってらっしゃる建築家の方だという部分があると思うんですけど、一方で、ご経歴をお聞きしてると、まあ、沖縄からかなりこう出られてた期間が長くて、でまたこう沖縄に戻ってきて、今やられてる、まあ、その意味では沖縄をちょっとこう外から見てる部分と、そのすごく深く知ってらっしゃるところと、まあ、逆にこう外部の視点を持ってるところと、おそらくこう両方あるような気がするんですけれども、そういった点でその今、まあ、その戻ってきて沖縄でやられてですね、新たにその、まあ、昔住んでた時の沖縄と、その後帰ってきた沖縄とちょっとこう違う目で見て、それがやっぱりその金城さんの建築の一つの核になっているような気がするんですけれども、まあ、ちょっと大きな質問かもしれませんが、ちょっとそのあたりでですね、まあ、沖縄というものをちょっと今建築家としてそのどう考えていらっしゃるかということの、まあ、少しあまり硬い話じゃなくてもいいんですけれども、ちょっとそのあたりをお聞きをしたいなと思います。
難しい質問ですね。
こんばんは。そうですね、今まあ、沖縄戻ってきてもう10年超えるんですけども、僕が思っていたのは、当初沖縄出たきっかけっていうのはですね、やはり沖縄の石の文化っていうのが、日本本土ではなくて、僕はイタリアに求めたところが実際あって、でイタリアの石の文化というのが沖縄に共通するのかなと思って飛び出たところあったんですね。で最初出るときから海外には行きたいというのはあったんですけども、まあ、イタリアメインだけでそこだけ探してたらたまたまヒットしたっていうのが、福札の事務所だったんですけども、そこで学んだのはやはりかなり多くて、で事務所にいたよりも、ま、むしろ市民の人たち、住んでる人たちから受けた影響っていうのがすごい多いような気がするんですね。でそれは何だったかと言われると、すごい大切に使っている街を、それが一番建築の文化としても建築家としても残っている場所なのかなと感じたところがあったんですね。で今現状として沖縄どうかっていうと、ある意味博物館的な歴史的な変な部分が残っているような気がするんですよ。それを逆にうまく使っていくような施設が作っていくと沖縄の建築の良さというのがさらに良くなるのかなっていうのが僕が今思っているところなんですね。で少し独特なところがやっぱり沖縄にはあるのかなっていうのは少し感じています。
まあ、今その沖縄が石の文化だっていうふうにおっしゃっていただいて、まあ、私たちもすごくあまり沖縄の建築見てないんですけれども、まあ、それでもやっぱりそのグスクとかですね、ああいったものを見るとすごく今まで見てきたとか知ってた、なんとなく日本の範囲と少しかなり違うものを感じて、それではやっぱり沖縄の文化、石の文化って全部違うものだなと思うんですけれども、そういったものがちょっとそのイタリアに行かれてですね、また戻ってきて、今のその石の文化だっておっしゃった部分っていうのがどういうふうにこう変わって見えたかとか、あるいはそれが今の建築に対して少し関わりがあるものなのかないものなのか、ちょっとそのあたりはどういうふうにお考えでしょうか。
まあ、これ僕の感覚なので合ってるかどうか分かんないんですけども、人が住める大きさ、人が敷くサイズっていうのがそれぞれあって、イタリアでもローマだとかそういったところになるとやっぱり帝国的なサイズになるんですけども、シチリアだとかそういう地方に行くとやはり人の住める範囲のサイズになっていくような気がするんですね。それが沖縄のサイズだと思うんですよ。
でそのサイズを、きっちり作ってるっていうような気がするんですね。でそれはあの石積みの隙間を見るとやはりしっかり積んだところと野積みで積んだところっていう違いが少し見え隠れ、最近なんですけどね、分かるような気が最近してきています。
お父様の建築をちょっと見させていただいて、2つぐらいしか見てないんですけれども、なんかその積むっていうことに対するこう意識というかですね、やっぱその積んでできた壁っていうものを、それがレンガであれ石であれ、そういったものの質感っていうものをその現代的にまたどういうふうに生かしていくかっていう、あのあたりの感覚というのは、その単なる素材というよりもその積むっていう行為が生み出すこう素材感ですね、それをまたその昔のままじゃなくてこう考えておられるような感じがしてというふうに感じがしたんですけども、ちょっとそのあたりはまあちょっともしかしたらあの近いんでむしろ話しにくいかもしれませんけど、そのお父様のそのあのレンガとか石の使い方ですね、ああいったものに対するこう思いとか、ああいったものをどう捉えればいいのかっていうのは、その金城さんから見てどういうふうに感じられるでしょうか。
そうですね、父がやった建築っていうのは僕はやっぱり幼い頃から実際見ていて、それの時ってどうかっていうとあまり分かんないんですね、実は。でも年を追うごとに恐ろしく思えるのが今現実なんですよ。だからある意味その人がそれを持ってくる気持ちの中で建築を作ってるようなのが彼の建築だと僕思うんですね。でそれを僕らができるかっていうのはなかなかそれは現実問題できないっていうのが僕の中にはあるので、それを近代的な、現在の材料技術によって現在の表現方法っていうのが僕らがどれだけできるかっていうのが問われているのかなっていうような気がするんですね。沖縄の、今作ってる建築がどうか分かんないんですけども、それが最終的に父がやってきた表現と僕らがやってくる時代の表現っていうのが、どういうふうに噛み合っていくのか、で噛み合わせてるつもりはないんですけども、周りがそういうふうに捉えてるっていうのが実数あるんですね。だ最終的には、数年後に多分答えが出てくるのかなっていう気が僕はしていて、それを今問われたくは現実ないんですね。数年後にまた見ていただいて、その時にどういうふうな回答をしたんだなというのを、実際見ていただきたいなと思っております。
いや、それはぜひ見たいと思います。やっぱり私もなんとなく、3年前に1回来て今回来てすごく面白いなと思ったのは、もちろん過去の古建築も面白いですし、それから戦後の建築ですね、お父様が作ってこられたものとかそういうのも面白いんですけれども、ある意味でその沖縄らしさとか、あるいは現代性とそういったものをどうやって結びつけるかっていうのはまだその回答が出てないっていう感じがすごく感じて、まだその進行中であるっていう、ああいうなんか進行中の感じっていうのはあまり他のところでは感じられない、次にどうその決着がつくんだろうとか何が出てくるんだろうっていうのがワクワクさせられることって、それはやっぱり沖縄の僕は他の日本の地域にはない特徴だなと思ってて、その意味ではその回答がやはりまだ出てないといいますかね、そういう部分っていうのを今おっしゃっていただいたら、まさにその通りで、楽しみだなと言いますか、やっぱりしばしば来ないといけないなっていうふうに思いますね。
いろいろありがとうございます。ですね、金城さんから見られたこう沖縄建築について良ければ語っていただければと思うんですね。あとお父様 の、 沖縄建築の中におけるこう立ち位置みたいなものを語っていただけお話しいただければと思うんですけども、
僕が、父に感じるところとしてなんですけども、先ほども話をしましたけども、年齢を追うごとにやはり驚異的な建築家だと僕は実際思っていて、 これだけのことをこの年代の中でやったのかっていうのがすごいある意味恐ろしい建築家の一人だと思ってるんですね。で、なんだろう、じゃあ僕が沖縄の建築どう思うかって言われてくると、今彼が言ってた沖縄の建築の良さというのはある意味表面的なところだけを捉えられてしまって、作られているのが現実の公共建築だったり建築物だという気がするんですよ。それが何かと言われると、例えば、赤瓦を乗っければ沖縄の建築ですよね。貧富を設ければ沖縄の建築っていうようなのが今の、公共的な、建築の中に流れているんですけども、もともとそれをやれば、沖縄の建築ということではないような気がするんですね。で、確かに父がやったのは沖縄の赤瓦を使ったり表現はしてるんですけども、その前に表現者としての沖縄の建築の作り方というのをテーマとして作ってるような気がするんですよ。それが多分薄らいできているのが現在の建築の流れなのかなっていう気が現実としては僕はしています。